初めての東京賃貸住まいトクトクチャンネル。
こんにちは、ウェルプデザインの塩田です。
アシスタントの菅千奈美です。塩田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。寒くなりましたね。
寒くなりましたよ。11月ですもん、中旬。
ね。びっくり。
びっくりですよね。はい。
まあ、さつまいもが食べたくなる時期みたいな感じ。
塩田さん、さつまいも好きですか？
嫌いじゃないんですけど、僕、バター系派なんですよ。うん、僕、バターでつける派ですか、それともお塩とかそのまま、それともペロっていっちゃう方ですか？
私別に何もつけないです。
ああ、かっこいいですね。
いや、男性ってほら、さつまいもあんまり好きじゃない人多いから。
そんなことはないっすよ。うち先輩で3人で鹿児島行った時、安納芋とかって、
はい、
全員食ってましたよ、パパ食って。意外とうちら結構食べる人たち多いので。
そうなんだ。なんかスーパーの人とレジの人と、うん、本当男の人ってさつまいも食べないわよねっていう話をよくするんですよ。
あ、本当に？
わかんないよ。私の周りにいる人たちがそうなのかもしれない。
確かにね、安納芋もそこだから食べたっていうのもあるかもしれないね。
でも確かにね、甘いやつはまたちょっと美味しいですよね。
ね、
うん、
ね、
はい。
僕でも基本的にバター派なんす。
バターあんまりつけない。
あ、本当ですか。
うん。
バター派なんですけど、うちの奥さん無塩バターなんで、
はい。
いまいちその味が足んないんですよ。
ああ、そう。うちも無塩バターです。
多分それね、旦那さんえって思ってます。
いや、正直そうなんですかね。まあどうでもいいや。
怒られますよ。
はい、
あのね、確かにね、なんかね、今の健康志向の中で無縁何々って流行りらしいんですけど、うん、塩はそれなりに取った方がいいらしいです。ただし、まあ
うんうん、
ただし、うん、味塩はダメです。
あ、味塩はね、はい、
うん、そう、ちゃんとした、なんだっけ、ナトリウムじゃなくて、塩のやつは、ミネラルがあるので、
はい、
それは食べた方がいいです。
そうですね。
はい。
はい。塩はね、気にしてます、買うとき。
あ、やっぱそうなんだ。うん、僕、塩5種類ぐらいありますよ、常に。
おー、いいじゃないですか。
塩派なんですよ。何でも塩派なんです。
おー、なるほど。こだわってますね。
いや、そんなじゃないんですけど、トンカツ、友達とトンカツ食べに行った時、僕塩で食ってたら、
はい、
友達、そんなやつ初めて見たって言われて、お前食ってみろよとかしたら、その彼も塩派になりましたよ。
あ、もう美味しいですよね、塩はね。
塩うまいですよ、うん、トンカツは。うん、ぜひ、
うん、
一回塩で食べるとソースもったいないと思うぐらいですよ。肉のうまさが、ソースがちょっと消えちゃうじゃないですか。
うん、うん、うん。
わかりますよね。
わかります、わかります。塩はいいですよね。とんかつに塩はね。わかります。ね、すごいわかる。
あとね、お寿司のイカ？
はい。
お塩。
ああ、そうなんですか。
はい。
へえ、イカとか、
イカタコ系なんかはお塩で。僕食べます。お寿司も。回転でもお寿司、お塩は必ず置いてるんで、皆さんもしよかったらちょっとやってもらったりとか。
うん、お、今度そうしよう。
あとね、特上カルビも塩が僕好きです。
あ、いいですよね。
特上カルビを焼いて、ご飯の上にキムチを置いて、
はい。
で、キムチを置いて、カルビ、焼いたカルビをその上に置いて、ちょっと塩振って巻いて食べるって僕一番の天国ご飯なんですよ。
いや、美味しそう。いいですね。
そこ、あえて、焼肉のタレ使わないっていうところが。
はい。
僕の中の一番の天国ご飯。
焼肉のタレ使うと全部タレの味になっちゃうから。
近いに、そうなんですよね。
ねえ。
ですよね。
うん、うん。せっかくいいもの食べてるんだったら。ねえ。
そう。あれがね、ちょっと。もったいない。お塩でね。うまい特上カルビをお塩で食うのは。
いやー、 いいですね。よだれ出てきちゃい
焼肉
そ
屋行きたくな
う。
ります
ね。
ね。
私も今焼肉モードですよ。もう口の中が。
申し訳ない。油っぽくて。でですね。今日の、で、前回のお話の流れから、二週とうとうのお話をすることで、とうとうといえば、やはりトイレなんで。まあ、トイレって言ったらですね、ネオレストっていうですね、最高級のすごいトイレがとうとうにもあるので、そのお話をしよう。で、また意外とトイレの交換、うち多い、頼まれるケースが多くて、最近。じゃあちょっとこの辺の話しようかなっていうのと、まあちょっとネオレストって、これね、いいやつなんですよ。
いやー、
いい
なん
やつなんです。
か今画像を見せてもらってるんですけど、めちゃくちゃかっこいいですね、これ。
いいでしょ？
トイレじゃないみたいです。
で、なんかかっこいいっすよね。ちょっと
かっこ
ね。
いい、かっこいい。
で、またこれ結構、イメージ写真があるんですけど、そこはもう今回ちょっと用意してないんですけど、イメージ写真は、ほんとね、トイレって感じしないっすよ。ほんとね、どこかの浴槽の、すごいちょっと洒落た感じの
いや、本
ここどこよみたいな。
当に、ねえ、なんか、素敵ですよ
素敵になり
ね。
ましたよ。で、菅さんトイレって、ざっくりした感じ、いくらぐらいとかって思います？便器、1個。
私、最近よく、トイレの広告とか見てるんですよね。だから、
じゃあ、来ちゃうわ。じゃあ来ちゃうわ。定価ね、定価です。
定価はわかんない。でもなんか広告でよく目にするのが、22万前後。
ネオレスで一番高いのは定価ベースで72万6千円です。
72万?
これ、便器だけですけどね。もう唯一無二のデザインと最先端の機能が融合したネオレストの最高峰。NX。72万6千円。デデ
そ
ンみ
れった
いな。
て買う人いるってことですよね。
ね、定価では買わないでしょうけどね。
まあ、定価では、でも定価高くないですか?
高いですよ。安くないですよ。ただ、後でお話しますけど、ちょっと、機能もついてるんですよ。
違うの?
違う。
おお。
もう驚く機能ありますよ。
ええー。
ウォシュレットがついてるなんてのもう、あんな当たり前ですよ。それで70はいかないっす。
そうですよね。何、
まあ
な
で
ん
も、
で。
ぶっちゃけそうでなくても、この後から言う機能言ったとしても、ちょっと高いんじゃねえかなって僕も思いますけど。思いますけど。だけど、もう、ウォシュレットはもうやっぱ、今のトイレでウォシュレットはもうマストですから、ね、温かい便座だし、ウォシュレットついてっていうのは、で、一時期あったで、トイレの歴史から言うとね、で、そこから自動開閉、蓋が勝手に開いたり閉まったりとかするところから、あと自動洗浄的なもの、綺麗を保ちますよ、みたいなところは、ある程度、こう、流れ的にはこう、ガーってきて、今はその次行ってるんですよ。
何他に 何ですか?
思
なんだ
い
ろ
もよらないような。
う。何だろう。え?
すごいんですよ。本当日本人ってすげえなって思うんですけど。その話は後で。
はい、じゃあ分かりました。楽しみに撮っといて。
楽しみに。で、まずネオレストの、まあ、簡単な説明から言うと、大体なんですけど、4つに分かれてるんですね。で、まあ、一番高いのは本当に、グンって言ってるのが NX って言われてるやつで70万円ですよと。 その次に LS っていうのがあって、その次に AS っていうのがあって、それ最終的に RS っていうのが残
はい。
る。で、RS で定価ベースでだいたい40万弱です。
そ
でも
れで
40
も
万弱です。高いでしょ？
結構高いですね。
うん。何でもね、だって、電気だからね。本当単なる電気でこの価格帯どうなのって感じですけど。だから、まあ、本当に、じゃあ簡単にどんな機能があるのよと。
はい。
簡単にご説明させていただけると、
はい。
まあ、除菌水って言われているものを作ってですね、まあ、汚れを、取って、菌を増やさないようにする。もう、どちらかっていうと、昔みたいに薬をシュッシュってやって、ゴシゴシってするっていうのを、なるべくなくしましょう、みたいな。もう、セルフクリーニング機能 的なところの部分を、毎回使うごとにクリーニングします。毎回使えば汚れていくんだけど、それをきれいにしますよっていうような言い方で、トトさんはやってるよ。がまず一つ。あともう一つが、今の便器はもう大体こうなんですけど、デコボコしてないっす。
すごーい、これ。
もう、今の便器多分どこのメーカーもそうだと思うんだけど、ほとんどデコボコしてないです。だから、昔、返しみたいのがあったじゃないですか。あれがなくなってますね。だから、なんていうの、トイレ用のウェットティッシュみたいなやつで拭こうと思えば全部拭けちゃうみたいな。
いやー、このね、でこぼこしてるのがね、すごい掃除しにくくって、
そう、
もう
ほん
ね、
と
一
そ
生懸命やってもね、結局
う。
汚れてくんですよ
そう、
ね
そう、そう、ほんとそうなんですよ。
ー。
だけど、そこの部分を、この、なんていうの、とうとうさんとリクシルさんのすごいところは、焼き物で、この角度をちゃんと精度出して、この形をキープしてるとこなんですよね。これ他のメーカーじゃないんだよね。
その2つ目がだけ？
焼き物やってるのは、ウエスタンスタンダードだったとか、あともう一つだけ、もう一つあったりとかするんですけど、例えば変な話、パナソニックさんもとうとう電気出してるんですけど、プラスチックなんですよ。
あー、そっか。
焼き物タイルの話をすると、例えば、タイルってあるじゃないですか。あれってや、焼くじゃないですか。薬、色の薬であって。で、ぶっちゃけね、ヨーロッパのタイルの方が、色とかね、すごいおしゃれなんですよ。だけど、90度の角度がうまく作れてない
なるほど。
んですよ。タイルは目地があるから、ある程度ごまかせるっていうのがあるんだけども、まあ、それ前提でやってるかもしれないんだけど、リクシルさんなんかのタイル技術はすごいんで、ちゃんときっちり90度合わせてくるんですよね、商品になってるやつは。
すごい技術力。
菅さん昔、今も、もう流行ってないわけじゃないんだけど、なんつったっけな、部屋の中にタイルかなんか置いて、それが湿度取ってくれるみたいなあったじゃないですか。エコカラット。
ありましたね。
エコカラットって今でもあるんです。エコカラット2っていうのが出てて、性能が上がってるんですけど、床面積に対して、どのぐらいの平米数やれば、お部屋はずっと除菌されて、空気清浄機的な感じになりますよとかってあるんですけど、あれって壁に貼るんですよ。タイルを。で、その時、全部角が合ってないと綺麗に収まんないんですよ。だけど、日本のタイルメーカーはそこきっちりミリ単位で合わせてくるんですよ。
すごいですよ
ヨ
ね。
ーロッパのやつはミリ単位でずれてくるんですよ。
ここがまた違いますよね、外国と日
そう。
本とのね。
そう。そうなの。だから、うちのトイレじゃなくて、脱衣所、お風呂の脱衣所のところを、実は、イタリア産のタイル貼ってるんですよ。一面だけ、ちょっとだけ。だけど、まあ、目地でやるからわかんないんですよ。タイル屋さんに貼ってもらってるから、目地の分があるからわかんないんだけど、でもやっぱ色柄は、あ、日本にあんまないよねって思うんだけど、そうなんです。厳密に言うと、日本のメーカーの方が、僕が知ってる、ごめんなさいね、僕が知ってる範囲の話では、日本のメーカーがきっちり角が作ってき、あの、商品として出てるっていう話はよく聞きますね。
おー、素晴らしいですね。
だからその、鋳物としての技術力っていうのは、もうとうとうとリクシルはもうダントツですね、世界では。だからやっぱ、中国でもあれでしょ？高級デパートは全部とうとうなんでしょ？
そうなんですか。
なんか、高級な建物は、のトイレは全部日本製のとうとうが、やっぱ、なきゃダメなんですって。
へえ、すごいですね。
って言ってた。やっぱトイレは TOTO だよね。強いよね。そこはね。もうブランディングできてるもんな。
すごいな。
高くてもね。高くても買うもんね。TOTO ね。あとはね、節水。でもね、節水節電。節電は僕、今、最近の節電っていうのは、昔と違って瞬間暖房便座って瞬間、こう、どちらかというと、使うときだけ電気使うってやり方が主流なんですよ。だから、昔の、ウォシュレットってずっとお湯にしとくんですよ。だから、そっちの方が電力、待機電力すごいかかってたんですよ。だけど、今は使うときだけしか電気使わないから、電気代は安くなるので、ウォシュレットとか昔の使ってるんだったら今使った方が電気代は安い。あと、節水ってさっき一番最初に言いましたけど、節水はね、それは正直微妙。
ね、このトイレの節水問題は、やはり当
何
初
回
か
も
ら何
言っ
回
てる
も、
けど、
何回も言ってますよね。
ちゃんと大量の水で流そうかと思っちゃうんだけど。
私もそれを話聞いてるから、そうですね。
またね、ちゃんとした量で流そうよって言ってるところに、最近のほら、なんていうの、その節約マスター的な人が、便器の中にほら、ペットボトル入れたりとかするじゃない？
昔よくあった。
あれ流れなくなるよ、だから。
やったことないですけど、ねえ。
結局、やっぱその量で計算されている技術で、ある程度の量のものが最後まで流れ切るっていうふうにできてるから、量が少ないと、もちろん使う水は少ないんだけど、途中で止まるっていうことは、実際僕何回かあるんで。
そうなった方が余計困っちゃいますからね、後々ね。
そうなんで、そういうことね。だから。そう。ほんとい そう。だから、
やー。
水の節水っていうのは、正直賛否両論あるんじゃないかなっていうのは、ありますね。まあ、あとはね、ウォシュレットの技術力はもう、なんか、いろいろ、ただ水流すだけじゃなくて、ボール状にして柔らかくしますよとかって、まあ、そんなん、どうでもいいっちゃ、どうでもいい、そういうんちゃ。
でもほら、ね、やっぱりきつく当たるよりは、柔らかく当たった方がいいじゃ
柔らか
ない？
いからね。でも、人によっては強い方が好きな人いるからね。
確かに、確かに、そうね。
ちゃんとこう、なんか着てる 感がある
そ
方が
う
ね。
です。確かに、それはある。
あるでしょ？好みの問題で。僕はどっ
好
ちか
み
というと、ちょっ
ね。
と強い系の方が好きだけど、ちゃんとこう、洗って
まあ、
よみたいな感
確か
じ
に
の。
ね。それはありますね。
あとはもう本当蓋が勝手に開いてしまって、みたいなね。 まあ、最初見たときは画期的だったけどね。普通に暑いな、みたいな思って最初。そうそう。あとはね、ちょっとすごいのがね、室内の暖房をトイレがやってくれる。
どういう、すごいな
トイレの中が、5度以下になると自
ー。
動的に暖房が入るんですよ。トイレが。すごくないですか？
それ すごいですね
寒くないです、トイレが。まあ、
す
5度で
ご
も
い。
寒いけど、6度でも寒いけど、でも、本当真冬って結構ね、寒いとこな、すごいな、ね、マイナス何度みたいになっちゃったらね、あれでしょうけども、でも、そのね、トイレがすごく寒くなる。お尻ペロンしちゃいますから、もちろん。寒くなっちゃうんで。だから、聞いてる人わかるかな？便器が、ストーブになるってことです。簡単に言うと。ね、そんな大したストーブじゃないんだけど、ちょっとしたストーブで温度を、部屋の中の温度を5度にキープしてくれるみたいな、そんな機能がついたんです。
じゃあ寒い時はずっとそれをキープして暖房がついてるような状態になってるってことですか？
そうですよ。電気代はかかってますよ。
ですよね。
さらって言ってますけど。
ずっだって
さらっとは言っ
使
て
わ
ますけど、
ない
そうで
時
す
も
よ。
ずっと
はい。
その温まってるわけでしょ？
そうですよ。そ
どういう
こを、それはあれですよ。TOTO さんの優しさですよ。
入る時のためにずっと温めて待機してるってことなんですね。
そうです。だってお尻ペロンって出すんですから。
でもさ、
そうなんです。
すごいな。
省エネって言っときながら、そこはもうできる範囲のことは。そう。でも多分これオフできんじゃないかな、多分。
ってそれいらないっていう人もいるかもしれないじゃないですか。留守にするとか。
そうね。この暖房だけじゃ足りないっていうケースもありますからね。もっと冷えすぎて。
まあね。い
なきにしもあら
やー、
ず。
でもすごい機能ですね。
すごいでしょ？
びっくり。
あとね、脱臭とかは結構昔からあるんですよ。そういうのはね。だけど、あとね、ちょっと僕かっこいいなと思ったのは、ライトの付け方が綺麗です。
ライト？
はい。僕ちょっと、この間トイレの交換やらさせてもらって、その時、ふと、便器の中のライトの付け方が、トートさんめちゃくちゃうまいなと思いま
便器の中にライトがつくんですか？
した。はい。今、ね、菅さんにちょっと見せてる柔らかライトってありますけど、この便座の中のライトがね、ピカッて光るんですよ。
必要ある？
必要ないですよ。でも、わかんないですよ、菅さん。出したものの健康状態の色具合とか見れるわけです
確かにね。
でしょ？
確かにね。それはそうだね。でもそれってトイレの電気で見れるんじゃない？また夜は違うの？
や、トイレの電気で見えちゃうって言ったら、元も子もないんですけど、ただね、トイレの電気使った時よりも明るいんですよ。便座の中が。だ
なるほ
から、
どね。
すごいかっこよかったですよ。見させてもらった時。薄青い感じの、あれなんですよ。ライトが。すごい清潔感があるような感じで。
なるほどね。いやなんというか、いろ
そうい な
ろ
んで
な
す
機
よ。
能が、
で、最終的にすごいなっていうのが、今の TOTO さんは、便のスキャンセンサーっていうのがついてまして、健康状態を教えてくれるんです、これ。すごくないです ベンスキャン。機能面、ベンスキャン。
すごいですね。い
すごいでしょ。
や、
こ
す
れ携帯に
ご
届くらしいんですよ。
これ、家族分やってくれるんですか？
すごくないですか？
すごいな、これ。
欲しくなったでしょ？
はあ。いや、なんかもう、面白くて、なんか欲しいとか欲しくないとかそういう感じじゃなくて、もう面白すぎるんですけど。
ベンスキャン。
え
もう、なんでしょう。量とか、色とかの質を、で、柔らかさのパターンも、7パターン。もう一番柔らかい液状とか。すごいですよね。液状、泥状、半固体みたいな。普通、ひび割れ、ゴツゴツ、コロコロみたいな。最新データが、月の分とか。
すごーい。
で、そこに基づいたところで、こういうものを食べましょう的なところまで、なんかどうも、とうとういるんですが、メッセージくれるっていう。だから70万です。菅さん。だから70万です。お医者さんがそこにいるんで。でしょ？そうなんですよ。
よくできてる。
できてますよ。だから、この話を、トイレの話するときに、菅さんに、録音する前に、金額は僕はあえて言いませんよとかって言ってた
そう
の
なんですよ。
も、
金額を教えてくれなかったんですよね。
リアルな反応、え？っていう。
だっ
いや、
てほら。
普通の反応だと思うんです。それって。
だって
で、
私、ほら、
最後
広
に、
告で、
すごい機能がついてますよっていうのをあえて言わなかったでしょ。
そう、全然ね、中身とか教えてくれなかったんですけど。いやー、これね
だってあれですよ。そこが体の健康状態一番わかるところですから。毎日のあれが。大事ですよ。もう間違ってコンビニなんかのところ借りていいですかって言ったらもう全部データなくなりますから。家ではない。
す
すご
ごい
い
で
ん
す
です
ね。
よ。皆さんも健康状態を、維持、健康な状態で維持したいなと思ったら、とうとうのネオレスト。これをですね、買っていただいてですね、毎日の健康状態がもう全部判断してくれますから。全部じゃないですけどね。全部じゃないですけど、ある程度の健康状態は全部やってくれますから。もう使えば使うほど綺麗になって、見た目もすごい綺麗だし。ああ、もうパッと見た感じのライトの使い方もすごい綺麗なね。もう70万、まあ50万、40万ありますけど、やっぱその価値はあるかな、みたいな。
のところでまずは試
いや、
しに入れ
う
てみ
ち
て
は、
くださいよ。お風呂の次はトイレで。
うちはなかなかそこまでお金かけられない。
やー、すごいですね。こういうところまでやっているとは
そうなんで
想
す。
像していませんでしたよ。
超えてきましたでしょ？
超えてきましたね。
よかっ
い
た、この話して。
やー、これは、ちょっとびっくり。
そうなんです。だから、トイレの便器みたいな感じで、どこでも一緒じゃない？みたいな。まあ、どこでも一緒っちゃどこでも一緒ですよ。まあ、細かい、僕はだから、たまたまこういう仕事を携わってるから、いろんな情報とかいろんなのを経験させてもらったりとか、メーカーの人と話す機会もあるので、皆さんちょっと詳しいとは思いますけど、例えばね、昔も言いましたけど、 ちょっと、まあ、言い方変えるとちょっと変な話。体が大きい人。例えばその、体大きい人はイコール、たくさん食べる人ってことは、たくさん出る人は、パナです。あそこは、だからその、出てくるものに対する、排出の能力が高い便器はパナなんです。相当イナックスは叶わないですね。パナのトイレに。そこの部分に関しては。そこの動きを良くするっていう学者の人がいるんですよ。
あ、前もね、おっしゃってましたね、そういえば。
そう、そう、
そう
そう。
だ、
それメ
そう
ーカーさん
だ。
から聞いた。
は
そう。
い、学者の方がいらっしゃるんだ。そうだ。
パナの人は、パナのすごいところはそこ。だと、金額的に安いのはパナです。はっきり言って。で、ちょっと微妙に僕と他の人も言ってたのは、パナはちょっと背が高いっす。しゃがんだ時の感じはパナは高いっすね。
そうなんですね。
で、パナのやつは安いんだけど、まあ、ぶっちゃけないし、プラスチックです。そこがもう全然違うところです。だから、実は僕、うなぎの
う
お店
なぎ
や
屋
って
さ
るん
ん
です
の。
けど、そこはパナ使ってます。
前もね、
やっ
おっ
ぱ
し
り、
ゃってました。
やっぱデザイン性を求めたかったっていうところで、パナのやつって安くて、一番最後の蓋閉まるじゃないですか。ペターンって開くやつ。あそこのカラーリング結構選べるんですよ。そこのカラーリングの、色合いはめちゃめちゃあるんで。だからお店なんかはパナ使った方がいいと思います。TOTO のネオレストは見た目めちゃめちゃかっこいいんだけども、そう、デザイン、なんていうの、色っていうレベルでは違うじゃないですか。形めちゃめちゃかっこいいですけど。
形かっこいい。
形めちゃめちゃかっこいいんですけど、パナは、形はそんなにかっこよくないって言ったらあれかもしれないですけど、でもデザインだったら、その蓋の色の柄はめちゃめちゃあるんで、何十種類もある、確かあるんで。だからそこのお店の、雰囲気に合うような、が選べるはずなので、そっちでやってもらった方がいいかな、とは思いました。
面白いですね。各メーカーそれぞれの特色があって。
TOTO、やっぱトイレはやっぱ TOTO さんっていう人は多いかなって言いながらうちは実はリクシーで使ってますけどね。だけど、TOTO はやっぱ皆さんトイレって言うとやっぱ TOTO っていう人は多いかな。やっ
そ
ぱ
のイメージ
最
はあり
上
ま
位、
すね。
ある、ある。やっぱどうしてもある。最上位機種のトイレはやっぱ見た目もいいし、あれですかね。っていうのもありますね。疲れたでしょ、菅さん。
ちょっとね、衝撃的すぎて、私しかも笑いすぎておかしくておかしくて、もう涙流しながら聞いちゃいました。
そう。だから皆さん、だから、トイレ選ぶのを、僕の、まあ、そんな少ない知識の中で、すごくお金持ってて、体の健康体から何からいいもの欲しいと思ったら、TOTO のネオレストですよね。で、そこまで行かなくてもいいやと思ったら、まあ、リクシルとかいろんなもの選んでもらっていいかなと思うし、もう他の機能ってもう大体みんなついてるんで。で、ちょっとそこから外れたところで、パナさんのトイレっていうのは、プラスチック製だけど、あるよね。で、価格的にも安くって、まあ、若干デザイン性もあるから。ただ、好き嫌いはあるからっていう。やっぱ、陶器の方が持つって言えば持つので。っていう
な
の
る
はあ
ほ
り
ど
ます。ただね、
ね。
ちょっと一つ、僕が、ちょっとどうかなって思うところも正直あるんですけど、これ、TOTO さんにすげえ怒られるかもしれないんだけど。
言っちゃうの。
このネオレスト、 関係、前のタイプなんかもそうなんだけども、
ん。
ね、中身の構造がね、結構プラスチックのパーツ使ってるところがいいんですよ。蓋開くところとかね。で、そこのパーツも、製造年がだいたい10年ぐらいとか8年ぐらいで終わっちゃうので、生産中止になってから約10年で、もし壊れた場合、また買い直しなんですよ。わかります？言ってること。
っていうことは寿命がそんなに長くないっていうことでいいですか？
ぶっちゃけ一番寿命長いのは、後ろにタンク背負っている三点式ってよく言われている、みんながよく知ってるトイレです。
もう
あ
私
れ
そ
は
れが
替えがい、あれが一番間違いない。見た
私
目、ベタですけどね。
もうね、私、塩田さんからその話何回も聞いてるから、私もそれが一番いいと思ってます、トイレは。
これ、僕もそうだけど、うちの職人さんがそうだ。いくらでも直せるって。
なんだろう、これからまた時代がこう過ぎていって、いろいろな進化とかがあると思うんだけど、やっぱりその3点セットはしばらく続いていくっていうことでいいんですか？
まあでも、今でも売ってますからね。やっぱり、今でも売ってるってことはそうなんじゃないか
やっぱり強いんだな。
な。まあ、で、また、陶器のやつは割れるってことがまずあんまりないので、長く使えるから。あとはパッキンの問題なんで。で、昔のやつっていうのは大概、もう規格が決まってるからずっとあるんですよ。
ねえ、それはいいですよね。
ネ
安
オレスト、そう、だちょっと前のネオレストってここまで高くなかったんだけ
心。
ど、結局、ウォシュレットってまた、3点の場合でウォシュレットってどのメーカーでも合うやつあるじゃないですか。だけど、こういうネオレストなんかっていうともうないんですよ。もう専用のものばっかりだから、だからある意味そこのパーツが壊れちゃうと、直せないっていうことになるんです。そ
そうす
こを、
る
だ
と
から、トートさん、
ね。
できれば、まあ、10年とは言わないけど、15年？物がやっぱ高い分だけ、ちょっとそういうのを、僕ちょっと聞いたのは、なんか、治らないんだよねって話聞いたことが、ちょっと意味にしたことがあるから、まあ、本当かどうだかわかんないけど、だから、ちょっとそういう、なんつうの、部材のストックなんかは、ネオレストなんかの場合、ちょっとしてもらえると安心して買えるよね。
なんか10年とか15年って長いようで結構あっという間に経
と
っ
い
ち
う
ゃ
間。
うから、
あっという間。本当に。一時期ね、エアコン10年しか持たないから交換した方がいいよみたいな、なんかお触れみたいな感じで結構交換したオーナーさんとかも結構いたけど、やっぱ今交換しないよ。壊れるまで待ってるもん、みんな。
そうですよ。やっぱりまだ使えるんだったらって思いますもん。
で、40年前ぐらいのエアコンなんて、2、30年使ったって壊れないもん。電気代かかるけど。やっぱあっちの方が圧倒的に省エネですよ。
そうですよね。
圧倒的に省エネ。そう。電気自動車と一緒。意外と、何？ CO2 出さないと言ってきながら結構出ちゃうよね、あれってね。結局、そっちの方が出ちゃうんだよね。
そうですよね。だからね
いろいろあるみたいだけどね。
え、
だから、それ考えちゃうんだったら、そっちじゃねえの、なんて。まあ、部材がね、20年ぐらいストックしてますよ、安心してくださいとかって言うんであればね、そういうのお切り出しゃいいなと思うんだけど、トトさんも。だから僕はちょっとそういう話聞いた。
なんて言うんだろう、一般的に私なんて素人だからこの商品、例えばね、もしすごいいいなと思えば、プラスチックでできてるところがある とか、全然気にしないと思うし、わかんないから、知らないまま買うことに結局なると思うんですよね。
そうですね。
それで、あれちょっと具合悪いなってなって、いや、部品もうありませんって言われて、ええー、みたいな。でも、もう直すしかない。新しく変えるしかないですって言われちゃったら、ええー、って思いながらもう変えるしかないっていう、泣き寝入りじゃないけど。結局そういうことになるわけでしょ？どうなんでしょう
昔の
ね。
ね、例えば、まあわかんないんだけど、なんか今、なんかちょっと、省エネ、省エネって言ってる割には意外と使い捨てだよね。昔の商品っていうのは高いものって長く持つから高いんだもん。今、高くても長く持たないやつあるよね。意外と。
結局それがもう寿命なんですって言われて、部品もありませんって言って、直すより買った方が安いですっていう流れじゃないですか。
意外と省エネじゃないような気がする
省
よ
エネじ
ね。
ゃないですよ。
そうなんだよね。確かに、新しいのはいいところあるし、見た目もいいし、気分も一新するし、いろんな機能もついてるし。だけど、壊れて直せません。はい、じゃあまた70万円ですとかって言ったら、まあ10年で壊れるってことはないだろうけど、15年ずつ壊れていったら、結構な出費だよね、みたいな。
構な出費ですよ。だってち
毎
ょっ
回15年に1回交
と
換する
割
ね、みたい
高。
な話。割高ですよ、全然。だったらもう、さっき言った3点のトイレ、30年だろうか40年だろうか使った方が。
いいですよ
ウォシュレットは、
ね。
ウォシュレットなんて交換すりゃいいんだから、あんなのだって自分でやろうと思ったら2万ぐらいでできちゃうんだから。そう、あとまあ壊れてるっつったらパッキングぐらいだから業者来て直してもらった方がよっぽど安いっすよ。ただ、体の検査はしてくれないっすよ。自
体
分
の
でしな
検
い。
査はちゃんと自分で自己管理でやればいいですよ。
部屋の中が寒くて暖かくしてくれないっす。
大丈夫ですよ。冬場はすごい来て、トイレ行けば。
そういう感じ。
わ かりました。ぜひちょっとね、どんな商品か、説明欄の方に少しね、載せておきますので、ご覧いただければ、これが
了解。
70万円。ご覧ください。では、
よ
ここ
ろしくお
から
願いします。
は、特推しのコーナーです。
どうしようかなと思いまして、いろいろね。考えたんですけど、ちょっと私、うなぎ屋やってまして、ちょっ
う
と
な
そ
ぎ
の
屋
辺の
さん。
と、多摩プラザという街でですね、横浜の方なんです。田園都市線で皆さん来ていただければと思うんですけど、歩いて7分ぐらいなんですけど。いろいろ考えて、菅さん、例えば、うなぎが、1000円以下で食べれるって安くないっすか？
ちょっと待って、おにぎりどうなりました？
それです。その話です。それ先言っちゃダメなんですよ。
やばいな、やばいな。
皆さんごめん
だっ
な
て
さ
もう知ってるじゃないですか、皆さん。
そう。おにぎりが11月1日リリースされる予定なんです。
11月1日リリースなんですね。おお。
ランチ限定ですけどね。
はい。
ランチ限定でテイクアウトに関してはちょっと今検討中で、お弁当の中に入らないんですよ。でかすぎて。130g のおにぎりを2つ、もしくは3つ。まあ、だからお客さんがよくうどん屋さんと同じ感覚で1玉、2.5玉、3玉っていう、まあ2玉、3玉みたいな感じを今。うちの中では実はやっていこうという話になりまして、お客様が二握りでよければ、二個でよければ二個だし、三個だったら三個まで、同じ金額で990円税込みで、うなぎのおにぎり。で、おにぎりの中には種類が三つありまして、普通の、もう本当におにぎりだけ、うなぎのね、いうのと、たくあんが入ってるやつ。と、生姜が入ってるやつ。三つの種類を三つ用意してありますんで、 例えば自分はたくあん3つ欲しいって言うんだったらたくあん3つって言ってもらえればたくあん3つご用意したりとか。
おお、それは選べるんですね。
そうそう。
うん。
例えば酢のやつ1個に生姜2つとか、ああ、がいいです
おお、
よ。そ
はい。
れはもう全然いくらでも。で、
うん。
もし、女の子だと多分食べれないと思うんだよね、3つって。
うん、
130って言ったって400グラムよ。
はい。
400なかなか食える？
多いと思いますよ。
多いで
う
しょ？
んうん。
うちら考えたのが、実は、1個だけ持ち帰るんだったらもう袋サービスして、サランラップで巻いてあげて、
うん。うん。う
もう持って帰りっていう話でもいいよねっていう話になったの。
んうんうん。
ただもう3時ぐらいのお腹減った時食べれるじゃない、1個。
はい。
それっていいと思わないっていう話で。
ああ、いいですね。う
そう。
んう
まず
んうん。
は、だから、三つの時に、まず、まあ、女の子も男の子も来てもらっていいんだけども、二つでもうちょっとお腹いっぱいですよとかってなると、うちの方で、これテイクアウトとか持ち帰りでとかって言うんだったら、まあ、3時ぐらいまでには食べてくんないと困るんだけど、まあ、サランラップで巻いてあげて、手袋に入れてあげるから、ちゃんと最後まで食べてねっていう形で手渡しすることが可能です。と、あともう一つ、今ちょっと考えてるんだけども、今値段がちょっとはっきりしてる。で、多分110円設定になるんじゃないかなと思うんですが、おにぎり一つ余りました、みたいな。二つ普通に食べました。で、一個残りましたってなったら、だし汁の中に入れてあげるっていうサービスを使う。ひつまぶしみたいな感じ。
いいですね。
これ、おすすめ。正直僕体験してるけど。
いやー、それいい。
うちの、おすましっていうの、なんていうのあれ、だし、ね、お、なんだ、味噌汁じゃなくて、おつゆ。うて、毎日作ってんのよ。わかめ入れて、なんつうの、インスタントじゃないの。だから、美味しいの。普通に美味しいの、本当に。で、あれを、だから、僕は男の子だから、3つ食べても結構いっぱいなんだけど、2つ食べて1個、だから、110円渡してもらって、そうすると1100円になるんだよね。1100円の税込みで、3つのおにぎりが食えて、1つは器で、ひつまぶしみたいな形で食べるの。
あ、それいいですね。
悪くないでしょ？
なんかそれいい。
悪くないでしょ？これうまいよ、マジで。
美味しいと思う。
美味しいよ。
値段もちょうどいい感じだし。
贅沢でしょ、うなぎ。
いいですね。
意外に、うちはうなぎを、なんつうの、こまみじんにして、それをご飯とこうやってまぶして食べるタイプなのね。だけど、意外にうなぎ感があるんだよ
それ
ね。
嬉しい。
嬉しいでしょこれね、だから、まあ、ひつまぶしみたいな感じしなければもうほんと990円で、10円、1000円出して10円お釣りなんだよ。
それもいいですよね。1000円以下でうな
1000
ぎ
円以
を
下でうなぎ
感
食
じ
え
な
てて、
がらね。テイ
で、あ
ク
とも
アウ
う一
ト
つ。
でそのだし汁っていうのもつくの？
だから、おすましつけることはできるよね。インスタントだけどね。
ああ、そっかそっか。
その中で、やりたいって言うんだったら全然やっても構わないけど、1個のテイクアウトだとそこまでうちでやっちゃうともう全然利益取れないから。1個だけ持ち帰りますって言ってサランラップで巻いてあげてる、はいっていうぐらいだったら、そのまんまだけど、お弁当のやつだとその3つが入んないんですよ。おにぎりが大きすぎちゃって。
ああ、そっか。
そうなの。だから3つって意外に量あって、うちの大盛りのお重よりも多いのよ。ご飯の量が。
すごいですよね。
そう。だから全然入んないの。だから、どうしようかって言ってるぐらいで、 だから、テイクアウトだと、まあ、二つしか入れらんないよねって言ってんだよね。
そっか、テイクアウトだと2つ。
まあ、三つってね、形が歪になっち
それだとちょっとですもんね。
ゃうと。だか
確から に
嫌じゃない？
ね。
で、とりあえず、普通のおにぎりと違って、タレがかかってるから、固まりづらいのね。
はい、そうなんですよね。
そうです。だから、最初、海苔とかっていうのも考えてたんだけど、やっぱサランラップが一番なんだよね。だから、サランラップの、おにぎりに関しては、テイクアウトとかに関しては、サランラップで巻くっていうのは、それで巻いて、お弁当箱の中に入れてっていう形での提供になるっていうのがありますね。
なるほどね。でもすごい美味しそう。
もともとまかないなんですよ、これ、うちの。そう、まかないでみんなで食べてて、ちょっと食べます？みたいな感じで。いや、まあ、あなたちょっと待って、それうちの商品じゃない？みたいな感じのところから、あれ？ちょっと待って、みたいな。で、あ、じゃあ食べて、いいよ、食べるよ、とか、食べたら、これうまくない？みたいな話になって。で、俺、こんなこと言っちゃうかも。いや、うなぎをそんなに僕食べたいって思わないって言ったら大問題かもしれないんだけども、一つの食事として満足感与えんだったら僕おにぎりの方が好きだもん。普通に金額と、うなぎを食べた満足感と、僕このぐらいの量で十分と思って、うなぎ、本当にギザーってこう、こま切れっていうの？あれにして、おにぎりで混ぜた感覚のお米と、あれ二つ、僕は二つでいいかなと思うんだけど、二つで、あとお吸い物があって、漬物があって、ってお茶があって、さ、もう十分みたい。僕はそんな
確か
感じ
に、
かな。
それで十分美味しいですもんね。
そう。ランチだけなんけど、出します。
ね、それが11月1日から。
はい。で、あと、ちょっとうち結構ね、いろいろ変えたんですよ。
他にも。
山椒をまず変えました。今までね、よく、何？スパイスメーカーのギャバとか、そういったところの粉山椒を使ってたんだけど、やっぱね、香りがない。だから、今、うちのお店で食べる場合は、全部見る。山椒の実をそのまま置いてあって、もうもちろん普通に売られてるやつの瓶で、こうやってキュッキュッキュッキュッって混ぜると、その山椒の、今、一番新しい状態が出るじゃない？香りがもう全然違うも
いいです
ん。もう
ね。
全然違う。月とすっぽんぐらい違う。そこも変えました。あと、お米。お米は、栃木、那須から、千本さんっていう。ナスってほら、千本松牧場ってあるじゃないですか。あそこの多分ご親戚の千本さんで集めた。だからあの辺土地持ってるんですよ、すんごい。で、そこの方のコシヒカリです。はい。で、今年から量を増やしたので、もうちょっと繁忙期でね、たくさん出る場合は、もうしょうがないからスーパーで買ってきますけど、基本そこのお米使います。全然味違います。
ねえ、お米違うだけで
お
ね
米はもう全然来ない。だから、ぶっちゃけ9月とか10月とかうちの店に来た人は新米ですよ、それの。
ー。そうか。いいです
9
ね。
月10月に来てた人たちは、もうぶっちゃけそこのコシヒカリの、栃木県那須市の
いやー。
一番うまいお米で食ってます。
めっちゃいいじゃ
も
な
う。
いですか。
来年も多分そのままずっと続きます。もうめちゃくちゃうまい。もうおにぎりにしたら全然やっぱもう違う。
いいです
全然、
ね。
もうちょっとその辺の、売ってるお米とは全然負けないっすね。
い
え、ガスで
や
やってるだけだから、
ー、
全然うまいっすよ。
ねえ、これはもう行くしかないですね。
で、それでお米変わったでしょ？山椒変わったでしょ？で、あと、うちのだけの、まあ、それ全部うちだけの話なんだけど、で、毎月
ほう。
5、15、25、5、15、25は、うな重は200円引き。
すご
そうで
い。
す。200円引きになります。5、15、25は。うちだけです。それやってんの。
これも11月から？
そう、11月から。
おお。
なんかね、多摩センターって、東急デパートがあるんですけど、
はい。
そこって10と20と30が割引なんだって。あ、すっかりそこに相乗りしちゃいましたね。
そういう
あ、
こと
そう
なん
な
だ。
の？とか。そう、で、ロ、そ、そっちに住んでらっしゃるローカルの人たちにいろいろ話聞いたら、東京、タマプラってあれなんだよね。10、20、30なんだよね。とかってなんか言ってて、あ、そういう感じあるんですか？とか、そうだね。とかしたら、じゃあうちもやろうとか思って。うち
す
だ
ご
とち
い
ょっ
で
と
す
ね、
ね。
同じだとほら、そっちもほら、飲食店でもしやってるじゃない？多分可能性でね、スパースでやってるんだろうから、ちょっと日にち変えて、5と15と25っていう形にすれば、その感覚を持って生活してる人たちが山ほどあそこにいるわけだから、だったらそれで、200円引きっていう形にしとけば、
それは嬉しいですね。
うな重に関しては、他の商品はないですけど、5と15と25、毎月、ずっと、今後ずっと。
いいんですか？みたいな。
いいで
気
すよ、
が変
200
わ
円
っ
ぐらい
て
だ
とかない？大丈夫？
と。途中で変わるかもしれないけど。
しばらく
でも
はこ
当
れ
面
でい
は、
く。
そう、当分はずっとやっていこうかなと思っていて。と、あと、まだちょっとあるんですけどね。まあ、これは、ラジオで言ってもあんま関係ねえっちゃ関係ないかもしれないんだけど。まあ、ちょっとそうですね。それはいいか。やめとくか。そうですね。あと、12月？忘年会。受け付けます。
おお、すご。
で、まあ、菅さんはね、来られたことがないので、どのぐらいのサイズ感かわかんないですけど、実はうちすごいちっちゃいんですよ、店が。
おお。
だから、6名から12名までだったらいけるんですよ、うち。
おお。
だから
ちょう
逆
ど
に
いいじ
言う
ゃないで
と、
すか。
6名から12名は貸し切りです。6名から12名はもう貸し切りにして、税込みで6000円コース。一人。で、うざく、卵焼き、煮こごりは今ちょっと検討中なんですけど、なんだっけ、肝串、焼き鳥、で、お重がついて最後アイスクリーム。
めちゃくちゃいいじゃないですか。
で、お一人、瓶ビール2本と、日本酒の、なんだっけ。なんだっけ。炭酸で割るやつなんつんだっけ。ハイボールか。瓶ビール2本はそこまでなんだけど、日本酒ハイボールは、まあ、2杯か3杯ぐらいまでは。もしくは飲み放題にしようかなっていうのは今ちょっと悩んでますけど。でも多分、うちのその価格帯通ってたら多分学生さんとか来ないと思うので、だから多分、で、貸し切りっていうと多分、それなりの中小の人たちのちょっとした、ね、やるのかなと思ったら、そんなにたくさんバクバク飲む人もいないだろうなと思っていて。であればそのぐらいでいいかな、なんていうのは考えてるんですよね。
いいですね、ちょっと。
ぜひ、菅さんもお友達と、
6名集めないといけないね、最低。
そうですね、6名からですね。
ああ、でもいいんじゃないですか。
そうなんです。それ
う
もじゃあ
ん。
やろうか。それもタマプラ限定です。はっきり言っ
は
て。
い。本当にいろいろね、すぐ行動されて、ちょっと新しいことを取り入れるっていうところが、塩田さんの素晴らしいところなので。
全然、まだ至らないところたくさんあるんですけど、ただ、美味しく、せっかく食べてもらうんだったら、美味しく食べてもらう方がいいかなっていうのとかね。だからそれにできることがある。だから農家から、なんでうちその価格帯で出せるのっていうのも農家から直接仕入れてるんで、うちが中間マージン一切ないんですよ。まあ、たまたまお知り合いでいたので、で、結局それがすごい、まあ、去年に比べれば高くなりましたよ、正直な話。かなり高くなりましたけど、でもまだこれだったら出せるし、下手したら皆さん、普通の方が安くデパートで買ったりとかしてる価格帯と変わらないか、それよりも安いぐらいの価格帯でうちに入ってくるんですよ。だから、そういうお米を、ね、例えばおにぎりなんかも、1000円切るぐらいで、提供できるっていうのは、その辺もあるからです。
いいですね。
うちもまあそんなに利益は取れてないですけど、だけど多分、1000円切っておにぎり3つついて、しかもコシヒカリでうなぎがついててって言ったら、あんまりないんじゃねえかなって
ない
思
と思
いま
い
す。
ますよ。めちゃくちゃいいじゃないですか。
ねえ。ちょっとそういうのを今狙っておくかな、みたいな。でも、おすすめは最後の一つをひつまぶしみたいな感じで食べるっていうのは。
ねえ、それ美味しそう。もう、それいいです。
これはね、こんな僕が言うのは嘘に聞こえるかもしれないですけど、本当うまいっすよ。
いやー、美味しそう。本当に美味しそ
変なもん食うよりよっぽどうまいっすよ。
う。
いや、
いいです
下手なラーメン
ね。
食うよりよっぽどうまいっすよ。
と思います、私も。
健康にもいいし。お腹いっぱいになるし。
ねえ、いいなー。
だって、今日食べた西八のラーメン屋さんだって1200円取られたからね。
ラーメン今結構高いですよ。1000円余裕で超えるも
そうだよ
ん。
ね。まあでも、さすがにちょっと僕も、年齢が年齢で脂っこいのはもう食えなくなってきたね。もう若くないし、替え玉とか言えないもんね、怖くて。
そうですね。いや
で
ー、う
もね、
な
本当
ぎいいなー。
お近くに住んでらっしゃる方で、本当狭い店なんで、本当申し訳ないんですけど、ただまあ、おにぎりはテイクアウトも今考えてるんですけど、まあ、二つで良ければ、まあ、ちょっとまだ、器もどうしようかみたいな話も今、ね、あれなんですけど、まあでも、悪い商品じゃないかなって今回思ってるん
いいと思いますよ。
で、うまいっすよ、本当に。
もうめっちゃ食べたい、本当に。今
ぜ
日
ひ
忙
ぜ
しい
ひ。
です。さっき何だったっけ、焼肉だったっけ、焼肉の
塩。
焼肉モードになったり、うなぎモードになったり、今日めっちゃ忙しい。
そんな感じなので、ぜひ皆さんよろしかったら来てください。
ぜひぜひ皆さん、番組説明欄の方に詳細載せておきますので、
はい。
ぜひご覧いただければと思
よろ
い
しくお
ま
願い
す。
します。
塩田さん、ありがとうございまし
ありが
た。
とうございました。